の情報宅急便ではスポーツ活動、ボランティア活動などを紹介してまいります。出演してみたいという方はぜひ大和ネットクラブの掲示板へ書き込みしてくださいね。また大和ネットクラブの活動に協賛し応援してくださる方も募集しております。詳しくはメールでご連絡ください。お待ちしております。奈良の情報宅急便。さあ、今日の奈良の情報宅急便はスタジオにゲストをお迎えいたしました。デザイン工房アイランド福原俊二さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、福原さん、はい、今どういったお仕事されてるんでしょうか？
そうですね、まあ、メインは広告関係で、うん、まあ、グラフィックデザインの方を一応まあメインとして今やってますけども、はい、
グラフィックデザイン、
はい、
福原さんご自身がイラスト描いたりとか？
そうですね、イラストも描きますけども、うん、まあ、ポスターとかですね、チラシとかの、はい、まあ、デザインの方をメインで
やってらっしゃるんですか、はい、昔からこういうお仕事されてたんですか？
途中で転職してるんですけども、うん、最初は全然畑違いの仕事をしてまして、電気メーカーのですね、技術職だったんですよ。あらら、
全然違いますよね、
はい、全然違うんですけどね、うん、ただその昔から絵描いたりとかすごく好きだったんで、
はい、
途中でどうしてもそちらもやりたくて。
いくつぐらいで転職したんですか？
25の時ですね、転職したのが。
おー、でもその時に行くぞっていう何か、例えば仕事が決まってたとか、こんな大きな仕事もらったぞとかいうのがあって？
いや、もう全然ないんです
よ。ない状態で、
とにかくもうやりたいというそのたったその思いだけで、
はい、すごい勇気いりましたよね。
言いましたけども、まあ、25という年齢がですね、やっぱりどうしてももうギリギリって言いますか、もうこれ逃したらもう次はないなっていう感じだったんで。
あ、でもそれからスタートして今に至ると。
そうですね、
ね、ホームページとかも拝見してるといろんなお仕事されてますよね。
はい、一応先ほどグラフィックデザインがメインと言ったんですけども、まあ、実際イラストを自分で描いたりとか、ちょっと絵本を描いたりとか、自分がとにかくやりたいなと思って、自分ができることをとにかく何でもしてみようという思いがあるので。
まだ今でもやりたいこととかはあるんですか？
そうですね、まあ、今ちょうどその絵本をちょっと書いて、まあ、やってるんですけども、それ以外にもビデオ関係とかですね、はい、実はちょっと映像やってみたい、
映像関係も、
はい、やってみたいなとか。
じゃあ将来どんどんまた広がっていきそうですよ ね、 すね。さあ、そんなあの福原さんなんですけれども、このデザイン工房アイランドという名前なんですが、由来があるそうですよね？
そうですね、まあ、あのアイランドというのは島っていうことなんですけども、うん、
はい、
まあ、私があの出身がですね、奄美大島という、鹿児島と沖縄のちょうど真ん中にある
島、南の島。
そうですね、
ですね、はい、奄美のご出身なんですか？
そうです。
じゃあそちらから奈良にいらして今どのぐらいですか？
奈良に来てちょうど20年ですね。
じゃあもう全然奈良っ子ですね。
そうですね、はい。
奄美ってどんな島ですか？
沖縄と、まあ、気候はほぼ一緒なんですけども、
はいはい、
沖縄のようなちょっと観光地ではないっていうか、まあ、観光もできるんですけども、
はい、
沖縄の派手さはあまりないんですけどね。
はいはい、逆にもう生活するにはいい感じ。
そうですね、素朴な島ですね、うん、
やっぱりでもふるさとっていいですよね。
そうですね、まあその辺が、私はどうしてもその奈良に住んでますけども、やっぱそのふるさとの島というのを忘れたくないっていう思いがあって、そのアイランドっていうのを、
そこから来てるんですね、はい、でも考えてみたら奄美大島なんて周り全部海だし、はい、奈良は全然海ないですもんね。
そうなんですよね。
全然また逆のところに来てしまったと。ね、
ね、波の時は寂しい時あるんですけども。
確かに、もう毎晩聞いてた音が聞こえなくなって。 で、ね、はい、でももう奈良でも20年暮らしてらっしゃったら、奈良のいいところなんていうのもご覧になってますよね。
そうですね、はい、やっぱり奈良はすごく、あの一番最初やっぱ感動したのが春の桜と秋の紅葉なんですよね。
奄美はどうですか、はい、そういう季節感っていうのは。
季節感、まあ、あのどちらかというといきなり冬から夏に向かう形が、
そうです、ね、
はい、ありますんで、
はい、そういう意味では春と秋が楽しめる。
すごくやっぱり春と秋はすごく綺麗なと思いましたね。
いいですよね、はい、何かその奈良にいらっしゃってやってたデザイン変わったななんていうこととかってありますか？
やっぱりその奈良ってすごく日本の古いところがやっぱあって、そういうのがこう昔はあまり日本的なものよりもどちらかというとヨーロッパ的なものとか、アメリカとか、あっちの結構憧れあったんですけども、
ちょっとおしゃれっぽい感じ
で、はい、やっぱ奈良に住んでるとやっぱ日本のその古き良きものとか、
そうですね、
わびさびっていうのはやっぱりすごく、
はい、はい、
その辺がやっぱりすごく参考になりますね。
今の福原さんのホームページで、書いてらっしゃるイラストをいろいろ見ることができるんですけれども、はい、見てると可愛らしい動物だとか、はい、それから自然の雰囲気だとか、はい、いう感じがすごく溢れてるイラストがたくさんあるんですけれども、
ね、
デザイン的にはそういうものがほとんどなんですか？
デザインとまた全然違うんですよね。
はい、はい、
まあ、デザインというのはその結局クライアントが行って、はい、こちらで形にするというのがあるので、
そうかそうか、じゃあ自分が作りたいものっていうわけでは
そうですね。そこにただその自分の思いを乗せるという形ではいけるんですけど、 100% 自分の思いではやっぱりないので、はい、
ではない。逆にイラストの方はそしたら自分の描きたいものっていうのを描いてらっしゃるということですか。
そうですね。で今ちょっと可愛らしいイラストがまあメインっていうふうにおっしゃったんですけども、最初はすごく自分の中で否定してたんですよね。描いてるとそういうイラストになるんですけども、
はい、
それがこう自分の中では違うんだっていう、なんかそういう変な
ギャップみたいなものが
ありまして、
あ、そうなんですか。
最初はそれをすごく否定してたんですけども、ある時それをすごくこのイラスト可愛い、あの人がいましてね、それから、あ、こういうイラストも好きなんだっていうのは、
いいですよね、
はい、そこから始まってホームページを載せていくうちにどんどん反響広がっていって、
でも私も見ててね、すごくあったかくなれるというかね、ほんわかした気分になれるイラストがすごくたくさんあったんですよ、はい、で見ててね、優しい気持ちになれる、そんな気がしたんですよね。
僕自身が結局自分で描いて自分で癒されたいって言いますかね
ちょっと疲れを感じてるのかもしれないですけど、ね、
だからまあ好きで書いてるんで、自分が好きで書いててそれをね他の人がこう楽しんでくれたら、ね、はい、それは一番いいことかな
と。そうですよね、はい、嬉しいですよね、そうやって反響があるっていうのも ね、はい、そう、そんな福原さんなんですが、まあデザインに、そしてホームページの制作に、またイラストにとやってらっしゃるんですけども、
はい、
先ほどお話出ました絵本、なんていうタイトルですか。
バナナムーンというタイトルなんですけども、バナナの月ということですよね、
はい、はい、バナナの月、月がバナナみたいな形してるからですか。
そうですね、はい、
ストーリーはどんなお話なんでしょうか。
先にイラストは出来上がったんですけども、はい、そこから絵本にしたんですが、親子の象さんがいまして、
はい、
小僧が三日月を見て、それをバナナだと思って、
あ、勘違いしちゃう
ん
だね、
はい、バナナを取りたいと、お父さんに取りたいって、お父さんの鼻に乗って高く上げてもらってバナナを取るんですが、月を取ることによってお空が暗くなっちゃう、で真っ暗になっちゃってサバナの動物たちがすごく困っちゃう、でそれでお父さんは月を返してあげなさいという、まあストーリー的にはすごく単純なストーリーなんですが、
このストーリーはどこからアイデアっていうのは出てきたんですか。
そうですね、まあ先ほど言ったように、まあ、イラストは先だったんですけども、絵本にする段階でですね、私今ちょっと子供実際にいまして、はい、5歳の子供いるんですけども、その子育てしていく中でですね、子供に対してその何かこう言う時にですね、
はい、
もうただ頭越しにこれはいけない、これはダメだって言ってもやっぱり子供にはやっぱりなかなか理解してもらえない部
分が、ね、伝わらないですよね、
はい、あったんで、何かこうこれはいけないよっていう時にこう何か他のものに例えてこうしたらこうなるからダメだよっていうような形のものを伝えられないかなっていう、そういう考えが、思いがちょっと子育てしてる間に出てきたんですよね。でたまたまその絵本を作る時にそれをこう絵本にできないかなという感じがちょうどそこで出てきました。ちょうどそのイラストがあったんで、
はい、
先に出来上がってたんで、これをそのままストーリー展開させて、はい、っていう形で今回その絵本になったんですけどね。
あ、じゃあもともと福原さんが自分のお子さんに言いたかったことを、
そうですね、
一般的に
親から子供に何か言う時にその絵本を読んで、
はい、ね、伝えていこうと、
ね、だからこう月はみんなのものだからね、一人でしたらダメなんだよ、だからね、他のおもちゃとかもみんなで仲良く使おうねっていうような形の、
そ
ういう形で子供と話できたらなという思いで、はい、
優しいイラストと、そして分かりやすいお話で伝えていきたいっていうのがありますもんね、
は
い、
私自身がもうずっとその絵本を作ってみたいというのがあったんです。まあ今回初めてそれを作ったんですけども、
でも今までね、言ったらイラスト描いたりっていうお仕事されてただけで、そういうお話を作るっていうことは全然されてたわけじゃないんですよね。
そうですね、話を作るということはやったことなかったんですけども、
はい、
僕自身がすごくそういうのが好きで、なんか頭の中でいろいろと想像するのが好きなタイプでですね、自分ではちょっとあの現実逃避型とか言ってるんですけどもいろいろとこう考えてね、こうやったらこうなるんじゃないかとか、そうです、まあ、ストーリーを考えるのは結構好きだったんで。
そうなんですか、はい、やっぱでも才能があるんでしょうね。でその絵本がなんと新人賞受賞、
はい、はい、そうですね、
すごいですね、おめでとうございます。これもなんかすごいご縁があったというふうにお話聞きましたけれども。
そうですね、タイミングが良かったと言いますかね、ちょうど去年の8月にちょっと同じデザインをやってる仲間としてちょっとグループ展という形で作品をお互い出し合ってやろうかということ で、
はい、
でちょうどその時にそのイラストを使って絵本をその作品に向けて作ったんですよね。でその作品がちょうど終わったちょうど後にですね、今回その絵本を出させてもらったアートボックスさんというところからメールが来まして、
はい、
ちょうどあのイラストレーターを使った本があるんですけども、はい、そこに あなたのイラストを掲載しませんかという形でメールが来たんですね、
はい、
私はその時はアートボックスってその名前あんま知らなかったので、怪しいメールなんかな
って、ね、
はい、思ったんですけども あのホームページ見ていたらちゃんとそういう出版されてる会社だったんで、
うんうん、
あこれなら信頼できるということで、はい、ちょっとそのイラストを掲載してもらう形でお願いしたんですけども、その時にホームページを見ていたらちょうどその絵本の工房に、ねうん、やってあって、うん、であちょうどその絵本作ったとこだしこれはちょっとタイミング的にもいいんで一度出してみようかなという形で、はい、
それで応募したものが見事新人賞。
そうですね、はい、
わでも本当ご縁ですね。そういう考えると、ね、そうですね、
やっぱりいいタイミングだったのかなと思いますね。
インターネットの世界っていうのでね、はい、こうアピールするだけじゃなくてやっぱり人とのつながりっていうのがいりますよね。
そうですね、あの、まあ、僕自身はそれずっと感じていることなんですけども、先ほど言ったその転職した時ですね、デザインを教えてくれたすごく親身になって教えてくれた人がいるんですけども、
はい、
やっぱその人がいなかったら僕の今の僕はありませんし、
なかったと。
で、まあ、今現在ねそのホームページでいろいろと人のつながりとかあるんですけども、やっぱり実際会って話をするとまたそこから輪が広がる。
ホームページの方も見てましたらいろんなこう展覧会というかね、
はい、
やったりされてますよね、
はい、
人が集まってできることっていうのが増えていくと面白いですよね。
そうですね、ですから今、まあ、僕ホームページでやってますけども、
はい、
僕が描いたイラストをすごく好きになって僕のホームページに来てくれてっていうそのつながりができてきてますし、今回もあの6月の5日に1日だけということで作品展もやったんですけども、
そうですね、ちょうどここの近くのドラム館さん
ですよね、ドラム館さんとやったんですけども、最初全然予定なかった
んです。あ、そうなんですか。
全然予定なかったんですけども、ホームページに遊びに来てくれる方がアメリカのアリゾナ住んでる方なんです。
アメリカの方が、
はい、あの日本人なんですけども、
はい、
今回たまたまその帰国の予定があってですね、うん、まあ、それもまたメールでちょうどあの帰国するんですけども、その時に私の作品展なんて予定ないですよねっていうメールが来たんですよ。その自分の目で作品を見てみたいと、
はい、
まあ、せっかくね海を越えてはるばるアメリカから来られるのに、それだったら一日だけでもやろうやないかと、
すごい
ということでちょっと今回、はい、やったんです。
じゃあその方の帰国ありきで、
そうですね、
個展が、はい、でもそれも面白いですけど、
そう
です
ね、そういうのがあってもいいかなって、
別に、ね、いいきっかけですよね、
うん、まあ、私自身がその作品展やりますから来てくださいってのもいいですけども
、もちろん ね、
そういう人がこう集まるからじゃあその時にやろうかっていうぐらいのノリでもいいかなと僕は、はい、
やりませんかとかいうのをこっちからもアピールしていってもいいのかなっていう気もしますよね。そういう意味ではね。
そうですね、はい、だから、
こんなしてほしい、あんなしてほしいなんていうのを福原さんにどんどん
そうですね
ぶつけていくっていうのも面白いですよ ね、
そうですね、
これ聞いてる方どんどんぶつけてくださいねさあでもそんな福原さんなんですが、まあ、将来は映画とか。
そうですね、はい、まあ、ゆくゆくは、まあ、映画というまではいかなくてもいいんですけども、とにかく自分が今表現したいもの、表現できたのは今二次元の静止画なんですけども、ゆくゆくはその静止画を動かして、それに例えば音をつけて、
はい、
声を入れて、で先ほど言ったようにそのストーリー関係がすごく好きなんで、そのストーリーをちょっと映画的な形でやってみたいなという夢がありますね。
いいですね。ぜひその時にヤマトネットクラブのメンバーも参加させていただければ。
はい、
さあそれでは福原さん最後になりましたけれども、このラジオをお聞きの方に向けて福原さんから一言メッセージお願いできますか。
はい。今、まあ、グラフィックデザインを仕事はメインとしてやってますけども、他にもイラストを描いてたりですね、今回ちょうど絵本が出版されまして、で絵本もこれあの今一つバナナムーンが出てますけども、もう一つクジラの夢ってやつが今実際自分が作ったやつがあるんですよね。でそういったのも これから先また出版に向けてどんどん出していきたいと思いますし、あのホームページの方でですね、いろんな方とこう交流を交えて、私がその作品出しますじゃなくて、ぜひあのここに来てやってくださいというような形もできたらやってみたいと思いますので、どんどん皆さんいろんな交流の場を深めたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。福原さんの掲示板もだいぶにぎわってますしね。
そうですね、はい。
どんどん書き込みにも行ってください。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はデザイン工房アイランド福原俊二さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
奈良の情報宅急便でした。